おはようございます。高原豪一郎です。さて、 NHK の朝の連続小説で今放映されているのに若葉という番組があります。主人公が高原若葉って言うんですね。私と同性なので時々見ることがあります。ヒロインは造園技師を目指すんですが、彼女のおじいさんが有名な植木屋さんなんですね。ところで植木屋さんってやたらと縁側で一服してお茶を飲んで休んでる時間が多いような気がするんですが、実は何もしていない時間に一番たくさんの仕事をしているんだそうです。縁側でお茶をすすりながら、実はぼーっとしてるんじゃなくて、縁側から見て最もバランスの取れた刈り込みをデザインしているんだって言うんですね。何も走り回ること、動き回ることだけが人生じゃない。実りある人生のためには、まず落ち着いて全体の構想を考えるのが大事だというわけですね。年末いよいよ押し迫りますけど、こういう時こそ日曜日心静めて人生についてじっくり考えたいと思うのです。さて、私は先日古い NHK のドキュメンタリービデオを見せてもらいました。決断という番組なんですね。クローズアップされているのは日本を代表する広告広報イベント会社電通の高橋部長と言われる方です。彼はある日のこと、取締役に自らの降格人事を強く願い出ます。昇格人事、出世じゃないんですよ。降格を求め、部長から平社員にしてくれというふうに言うんです。一体何をしでかしてしまったんでしょう。別に失敗の後始末でそんなことを言ってるんじゃないんですね。実は奥様が末期がんの宣告を受けます。もう嫁行くばくもない、助からないのです。その時彼はじっくり座って人生を考えます。その時会社は大きいプロジェクトを抱えていました。しかし妻の看病はどうしても必要なことです。子供たちの将来のこともありました。体は一つしかないのに、しなければならないことが山のようにあるとき、私たちはパニックになりやすいですね。どうしたらいいんだろうかと考えます。彼は自分が今しなければならないことは何か、いや、自分でなければできないことは何かを実行しました。そう考えると、会社のことは誰かに任せることができる。というのは、どうせいつか自分もその会社からいなくなる時が来ますが、自分が退職したからといってなくなるわけじゃないですね、会社は。ですから会社は人に任せる。しかし妻のことは自分にしかできない。そこで彼は部長から平社員になり、待遇給与一切を新人と同じにしてもらう。その代わり妻の元へ駆けつけることができるようにしたんです。この高橋氏は実はクリスチャンでした。彼には人生の指針がありました。それは聖書です。聖書は私たちをお作りになった神の言葉です。この聖書の中には人生の優先順位が書いてあります。それによると、第一に神、第二に家族、第三に仕事です。もし私たちが豊かな人生を送ることを望むならば、第一のものを第一にし、第二のものを第二にし、第三のものを第三にすることです。第一のものを第三にしたり、第二のものを第三にしたりすると、どこかで歪みが生じるのです。この番組の中でインタビュアーが彼に聞きました。そのように決断された背後には、クリスチャンとしての信仰が役立てられているんですか？それに対して、はい、私は幼い頃からクリスチャンホームで育てられ、何が人生の中で一番大切か、また二つのものの中から一つを選ぶということを身につけるように訓練されてきました。神が私にくださった妻のためにこの願いを申し出るということは、犠牲というよりも良いこと、正しいこと、そして正しいことはいついかなる場合でもそれを行うことは正しいことですと。やがて奥様は 亡くなり天国へ帰られましたが、彼の中には苦しみ以上に、また悲しみ以上に、すがすがしさに近いものがあったようです。死を意識する最も濃密な時間を人生の伴侶と心ゆくまで過ごしたという満足感です。彼は忙しいからできないとは考えないで、自分が看病できるように環境に働きかけを行い、そして変えていったのです。そのための犠牲は犠牲とは言わず、より良い人生を買い取るための当然のコストでした。ところで、彼が平になった途端、若い同僚たちは気を許し、彼に本音で喋るようになったんですね。それは部長時代にはさっぱり彼の耳に入ってこなかった会社に対する不平不満だったのです。そしてその中には非常に的をついた内容のものもいくつかあったそうです。やがて会社の方針でなんと彼はもう一度部長に戻ったんですが、その時平社員の目から見える問題点、また平の同僚から聞かされた意見が本当に役に立ったのでした。さて、聖書の中にこんな言葉があります。主はご自分が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。キリストはこの天地をお作りになった神そのものなるお方です。あなたの命の作り主、命のルーツである方です。しかし人間が罪という癌に侵され、良心の痛みにもだえ、迫り来る死の恐怖に苦しむ姿をご覧になったとき、この方は神のあり方を捨ててくださったのです。そして人間となってこの世に下られました。それは部長が平になるというようなレベルの話ではありません。作り主が被造物の形になるということですね。しかも赤ん坊として、その上ユダヤの田舎のベツレヘムの馬小屋、その中にある貝場桶に寝かされた、貧しいところに生まれてくださったんです。そしてこのキリストの到来を祝うのがクリスマスなのです。キリストの人生は罪人に寄り添う人生でした。ちょうど夫が最愛の妻を慈しむように、キリストは罪だらけ、欠陥だらけ、汚れだらけの人間を愛し、慈しんでくださいました。決して苛立つことなく、魂の奥底に全く平安を与える約束をしてくださったのです。それは過去にどんな罪があっても許されるという約束です。この無条件の許しのため、イエス・キリストはご自分の命で神の前に償いをしてくださったのです。それが十字架の意味ですね。キリストの死は私たちの罪を背負ったがための死でした。しかし、キリストは死んで終わりではなく、墓に葬られてから三日後によみがえり、天に昇られ、今私たちのために取りなしの祈りをしておられるのです。平を経験した部長は、平の気持ちを十分汲み取った上で、様々なアドバイスをすることができたのです。自ら人として生きたお方は、また人として正しくまっすぐに生きたがために、かえって人から憎まれ、誤解されたこの方は、今人から誤解されている者の気持ち、踏みつけられている者の痛み、よるべなき者の悲しみを、我がことのように思うことのできる方です。あなたのために天から下り、あの十字架にかかり、墓に納められ、死を突き破り、天に戻って、取りなし、祈り続ける方。これが救い主です。あなたのための救い主なのです。どうぞこのイエス・キリストを信じてくださいますように、心からお勧めしたいと思います。